桜子のサクチャンネル。
桜色列車、そよ風のように走る。乗り慣れているはずなのに、どうしていつもより響く胸の線ディスタンシーがめる。
皆さんこんばんは。市川市元八幡からお送りしています、桜子のサクチャンネル。この番組のパーソナリティを務めます桜子です。皆さん日曜の夜いかがお過ごしですか？今日は9月14日ということで、9月に入ってなんだか日の長さがねちょっと短くなったような気がするんですが、皆さんは秋の訪れ感じていますか？なんかね、夜に聞こえる虫の声が秋のね虫の声に変わっていたり、ちょっとねまだまだ暑い日が続きますが、少し秋をね感じようと思って探してみるといくつか見つかるもんですよ。少しずつ秋が近づいているなと思います。あ、そういえば9月は文化祭の季節でもありますよね。私の母校でも文化祭行われたみたいで、はい、なんか盛り上がっていたみたいですよ。皆さんの文化祭エピソードとかなんかあるかな？私はね、文化祭エピソードといえば、あの高校1年生の時に本当にねクラスの女子が少なかったんです。何人、全部でね7人8人とかだったかな。めちゃくちゃ少なかったのね。でクラス全体は30人とかだったから、まあ3分の1ぐらいしかいない女子がっていう状況で、もうさ思春期の男子全然文化祭準備手伝わないの、あれ何なの今でもムカつくんだけどだからね、全然男子は手伝ってくれないし、あとはその7人8人しかいない女子の中で私しかあの運動部じゃなかったのね。他みんな文化部 で文化部っていうと、あの文化祭の時期が近づいてくると、もう発表、自分たちの発表とかイベント、あとは作品作りとかにねもう忙しくなるのね。だからまあ到底放課後文化祭の準備手伝ってくれるっていうことはないの、もうほとんどみんな部活に行っちゃうからっていうことは、つまり私が一人でねあの文化祭のね準備を進めなきゃいけないみたいな状況になってくるわけですよ。超大変だったんだけどクラス T シャツも私がデザインして発注してとかで、お金とか集めてね、あとはクラスの外側あの装飾どうするかとか、どんなテーマで行くかとかも全部考えたの。誰も手伝ってくんないの。で、あのいいよ文化祭準備残るよって言ってくれた男子たちもね、結局はね野球とかして遊んでんのクラスでね。ふざけやがってよもう怒りのあまりで口悪くなるよ今でもねそれ思い出してムカつくわって思うもんね。もうそんなね最悪の思い出しかないですけどなんか楽しかったよとか、こんなことしたよみたいなエピソードあったら欲しいなと思います結局ね、なんとかねその文化祭は乗り切りまして、はい、もう私があまりにも大変そうだからね、文化祭近づいてくるとねさすがにねちょこちょこ手伝ってくれたりもして、男子が、はい、なんとか乗り切りました。皆さんの文化祭エピソードもなんかいいのが欲しいな、はい、あれば送ってください。そして前回も少しお話ししましたが、サクチャンネル10月でなんと放送を開始して早1年になるんですね。わーい。というわけで、そんな1年を迎える10月からは番組リニューアルということで、なんか少しだけ番組レベルアップしてちょっと内容変えてね放送できたらいいかな、皆さんに楽しんでもらえる番組にしたいなと思っております。こんな番組にしてほしいなとか、こんなこと話してほしいなとか、何でもいいのでリクエストあればぜひぜひメール送ってください。メールアドレスは最後にも言うんですが、小文字で SAKU_CHANNEL サクチャンネル @fmu.co.jp です。番組ホームページにも載っているのでぜひぜひ送ってください。 そして10月最初の放送ではサクチャンネルに初のあるゲストが来る予定ですので、ぜひぜひ皆さんそちらもお楽しみにしていてください。さて今日はおなじみの今日は何の日のコーナーをはじめ、市川の情報コーナー、そして芸術の秋、映画紹介などなど、時間の許す限りたくさんおしゃべりしていこうかなと思っておりますので、なんとなくラジオをつけて聞いているあなたも、いつも聞いてくれてるよっていうそこのあなたも、そしてアーカイブで聞いてくれているよっていう方もね、最後までぜひゆっくりお付き合いください。というわけで早速やっていきましょう。今日は何の日のコーナーです。9月14日は実はこんな記念日がありますよ。まず一つ目、メンズバレンタインデーだそうです。実は日本独自の記念日で、男性から女性に下着をプレゼントして愛を告白する日なんだそうです。え、なんかエッチだそうですよ。メンズバレンタインデー、ちょっとドキドキするね、記念日ですね。そして2つ目、コスモスの日だそうです。コスモス、お花のコスモスだね。うん。あの、ガソリンスタンドじゃないよ。バレンタインデーから半年後にあたる9月14日、恋人同士がコスモスを贈り合う日と言われています。コスモスの花言葉は、調和、乙女の真心など。なんかちょっと秋にぴったりなね、可愛い花言葉ですね。そして3つ目、食いしん坊の日となっております。私の日じゃん食いしん坊の語呂合わせから、食い、きゅ、しん、いち、ん、ぼう、よ、わかんないけどね、はい、語呂合わせらしいですよ。うん。食事をもっと美味しく、もっと楽しくすることを常に心がけるとともに、生産者や料理人などへの感謝を忘れない、真の食いしん坊のための日とすることが目的だそうです。そうだね、あの、美味しい美味しいって食べるだけじゃなくて、生産者の方、そして料理人の方への感謝を忘れない、それこそが真の食いしん坊、はい、肝に銘じたいと思います。食への感謝や喜びを改めて認識する日、意識する日となっております。食欲の秋にもぴったりな記念日ですね。私はね、早速もう秋だから食欲の秋だとか言ってね、いろんなものを食べましたよ。炊き込みご飯、きのこの炊き込みご飯とか、あとはさつまいも入れたあの豚汁とか、あとはね、栗のパフェも食べに行って、モンブラン、うん、も食べに行きました。まあ、その炊き込みご飯とか、あの豚汁とかはもう私のお母さんが、母が救ってくれたので、あの料理人に感謝ですね。はい、いつもありがとうございます。ということで、以上9月14日の記念日3つご紹介しました。メンズバレンタインデー、そしてコスモスの日、最後に食いしん坊の日だそうです。秋にぴったりの記念日が多かったですね。何かの話のネタに使ってみてください。以上、今日は何の日のコーナーでした。続いては市川の気になる情報を紹介するコーナーです。今日は秋の全国交通安全運動についてと、ZOZO マリンスタジアムで行われる千葉商科大学マッチデー2025についてご紹介します。まず秋の全国交通安全運動について、こちらは9月21日日曜日から9月30日月末火曜日まで、全国で秋の交通安全運動が実施されます。市川市でも秋の全国交通安全運動と防犯パトロール合同出動式が行われます。こちらは1日警察署長、千葉ジェッツ初代キャプテンの佐藤博樹さんの挨拶や、千葉県警察音楽隊の演奏、そしてパトカー白バイの乗車体験なんかも行われるそうです。開催場所は日経コルトンプラザコルトン広場、開催日時は9月21日日曜日午前11時から午後0時頃までとなっております。はい、1時間ぐらいかな。乗車体験受付時間は午前10時から午前10時50分までとなっておりますので、パトカー乗ってみたいぜ、あとは白バイ乗ってみたいよっていう方はぜひぜひ行ってみてください。私もね、小さい時に白バイ乗りましたよ。うん、小学校1年生の時のね、自分の夢を発表するっていう、市川テレビかな の取材が小学校に来たんですけれども、その時に婦人警官になりたいですって私は言ったので、はいちょっと憧れがあってね、白バイ乗ってみたりとかしてました。はい、今は市川うらら FM で働いてます雨天中止だそうなので、ちょっと晴れることを、はい、願いながら、ぜひ21日はコルトン広場に行ってみてはいかがでしょうか。これからの季節ね、日没時間が早まって視界が悪くなることによる事故が増加するそうです。特に夜道は本当に危ないので、反射材を身につけて自転車に乗るとかね、歩くとか、あと黒い服は避けて明るい色でお出かけする。本当にね、あの黒って、全身黒って流行ってるじゃん。今流行ってるのか分かんないけど、流行った時期あったじゃん。マジでね、あの見えないんだよね。私教習してる時に全身黒の人が横からパーって出てきて、本当に見えなくてびっくりしたっていう出来事があったので、うん、なるべく明るい色、本当白は見えやすいよね。はい、身につけてお出かけするようにしてください。そしてスピードを控えるなどなど、自分自身のね行動が安全につながりますので、ちょっとね気をつけて、はい、運転してみてください。秋のイベントシーズン、車でお出かけするよっていう方も多いと思うので、皆さんもぜひ意識して、うん、秋を楽しんでください。続いて千葉商科大学マッチデー2025についてです。こちらは9月18日に ZOZO マリンスタジアムで行われるイベントとなっております。このイベントは学生×地域×千葉ロッテマリーンズのつながりを深め、スポーツの力で共に地域を盛り上げることを目的としているそうです。今年度のコンセプトは新章開幕、千葉の風を巻き起こせ。新章開幕の、新章、新しい章、第1章とか第2章とかの章をこう商業とかの章に置き換えた新章開幕は、千葉商科大学が今年度学部学科再編をし、さらに未来志向の学びにアップデートしたことを表現しているみたいです。千葉商科の章にかけてるんだね。また副題の千葉の風を巻き起こせは、 ZOZO マリンスタジアムの象徴である風を味方に、学生たちが主体となって変化を起こしていくという決意が込められているそうですよ。なんかいいね。学生が運営する各ブースでは、千葉商科大学と球団に関するクイズに挑戦し、ピンボールゲームを通じて選手のサイン入りグッズなど豪華景品が当たる体験型ブースを設置します。そして楽しみながら防災や環境問題について学べるゲームブース、あとは千葉商科大学学生ベンチャー食堂の学生経営者による抽選会、そして千葉商科大学附属高校生と球団によるコラボ商品の発売などなど、数多くの企画を用意しているそうです。また数量限定で学生がデザインしたハンディセンスやパンフレットが来場者に配布されるそうです。はい、そしてファーストピッチセレモニーとして、学生ベンチャー食堂隣の経営者である学生さん、千葉商科大学の学生さんが投資を務めるそうですよ。はい、千葉ロッテマリーンズと千葉商科大学がコラボしたイベントが開催されるみたいです。こちら日時は9月18日木曜日、18時プレイボール、16時会場だそうです。場所はもちろんZOZOマリンスタジアムです。ぜひぜひお時間ある方は行ってみてください。秋の始まりに千葉港の海風を浴びながら、ZOZO マリンスタジアムでスポーツ観戦はいかがでしょうか。以上、市川の気になる情報コーナーでした。ここで一曲お届けします。秋の始まりにぴったりなあの曲です。オレンジスパイニクラブで金木犀、どうぞ。オレンジスパイニクラブで金木犀お届けしました。続いてのコーナーはこちら。今夜はこれ見て、桜子の映画紹介。食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋、さまざまありますが、私は映画の秋ということで、このコーナーでは秋の夜長にぜひ見てほしい映画好きの私、桜子がおすすめの映画作品をご紹介していきます。今日ご紹介するのはディズニーの名作、眠れる森の美女と、そのヴィランの視点で描かれたマレフィセントです。まずは眠れる森の美女からご紹介していきます。この作品は1959年公開のディズニー長編アニメーション映画で、ディズニー黄金期の最後の大作とも呼ばれています。物語の主人公はオーロラ姫、 彼女は誕生の祝宴の日に邪悪な妖怪マレフィセントに16歳の誕生日に糸車の針で指を刺し死にますという呪いをかけられてしまいます。しかし3人の妖精たちが死ぬのではなく深い眠りにつくという形に呪いを和らげ、やがてフィリップ王子の真実の愛のキスによって目覚めるという誰もが知っているおとぎ話の王道ですね。特にこの映画は美術スタイルがとても特徴的なんです。背景美術に中世ヨーロッパのタペストリーのような緻密なデザインが使われていて、クラシック音楽眠れる森の美女のバレエ曲チャイコフスキーをアレンジした音楽が流れているんです。まさにディズニーの芸術性の高さが光る一本です。そのチャイコフスキーをアレンジした音楽は今ちょっと BGM で流れているかなと思いますが、この曲ですね。色彩や構図がとにかく美しいので、秋の夜にじっくり見ると絵画を見ているような気分になれますよ。そして次にご紹介するのがマレフィセントです。こちらは2014年公開の実写映画となっております。主演はアンジェリーナ・ジョリー。この作品は眠れる森の美女の悪役マレフィセントの視点から描かれています。さっきご紹介した16歳の誕生日に糸車の針で指を刺し死ぬという呪いをかけた邪悪な妖精マレフィセントですね。若き日のマレフィセントは妖精の国を守る心優しい女性でした。しかし人間界の裏切りにより彼女の心は復讐心に燃え、やがてオーロラ姫に呪いをかけることになります。映画ではなぜ彼女がそんな呪いをかけたのか、そしてその裏にある愛や苦悩、孤独が描かれていて、悪役と思われていた存在が実は深い愛情を持ったキャラクターだったということがわかる作品となっております。アンジェリーナ・ジョリーの存在感はもう圧倒的で、衣装やメイクもダークで美しく、ファンタジー世界をリアルに感じさせます。あまりのねリアルさに幼少期のオーロラ姫を演じる子役が泣き出してしまうことから、アンジェリーナ・ジョリーの本当の娘さんが大抜擢されまして、実の娘を見る愛おしい目がマレフィセントが持つ深い愛情を見事に表現している素晴らしい作品となっております。また成長したオーロラ姫役を演じたエル・ファニングとの化学反応もすごく温かいんですよ。2人の関係が次第に変わっていく過程は胸がじんわりする名シーンです。同じ眠れる森の美女という物語でも、アニメ版と実写版では描かれ方や視点がガラッと変わるのが面白いところです。アニメ版は王道の夢と魔法の物語として、実写版は愛と裏切り許しというテーマを深く掘り下げた人間ドラマとして楽しめます。秋の夜長、どちらか一方でもいいですが、ぜひぜひ両方見比べしてみてください。オーロラ姫の印象、そしてマレフィセントの印象がきっと新しく見えてきますよ。以上、桜子の映画紹介でした。皆さんの秋の夜の映画タイムの参考になれば嬉しいです。さて、そろそろエンディングのお時間ですが、最後にもう一曲、夜にぴったりの一曲をお届けします。ラナ・デル・レイでいつか夢で、どうぞ。
桜色で「そよ風のように走る」乗り慣れ。
市川市元八幡からお送りしました桜子の咲くチャンネル、そろそろ終わりのお時間となります。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組は皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスは全部小文字で saku_channel@fmu.co.jp saku_channel@fmu.co.jp です。こんなことあったよ、こんなこと話して、何でもいいのでぜひお送りください。そしてサクチャンネルは聞き逃しの配信も行っております。今日放送したものから過去の放送まで、市川うらら FM のホームページウェブラジオから日曜日を選択、サクチャンネルからお聞きいただけますので、よろしければぜひ聞いてみてください。そして一つちょっと宣伝なんですが、市川うらら FM の公式インスタグラムアカウントを開設しております。番組の裏側や新番組の情報、地域のイベント情報など随時配信していく予定です。アカウント名はすべて小文字で市川うらら FM_official で検索してみてください。 番組の裏側やパーソナリティを務める私たちのオフショットなんかも後々公開していけたらいいなと思っておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。次回の放送は9月21日です。秋はイベントや美味しいものが増えてワクワクする季節ですね。次は秋の味覚紹介でもなんかやっちゃおうかなと思ってます。明日からの1週間も無理せず自分らしく頑張っていきましょう。それではまた来週日曜の夜にお会いしましょう。この時間のお相手は桜子でした。またねー。